夫婦雑談系ポッドキャスト、うちら夫婦のグダグダな話、略してうちグダ。
今回も始まりました、うちぐだ。旦那担当のアッキーです。
嫁担当のうたです。
はい、本物の夫婦です。このラジオはうちら夫婦が家庭や仕事、その他諸々の雑談を垂れ流す番組です。
しょうもない雑談がメインなので間違いなどがあるかもですが、適度に聞き流しながらお楽しみください。はい、第40回オープニングです。
でんです。
はい、第40回オープニングです。
ででんでんです。
はい、40回オープニングです。
です。
はい、で40回という節目なので、歌が今回は進行したいと思います。
お願いします。
お願いします。では最近あったちょっと嬉しかった出来事をちょっと話そうかな。
はい、
NHK の E テレの番組で、
うん、
金曜の夕方あれ35分40分くらいからやっている
何時
5時夕方5時からやっているムジカピッコリーノっていう音楽教育系の番組。
ムジカは45分からやってないだろう。
40分から35分か40分。
え、でもそれショートバージョンじゃないの。
うん、あれ短縮とか
ショートバージョンはないか、
うん、
ないけど、だって45分からはクックルンでしょ。
うん、じゃあ35分か。10分番組だから35分からやってる、そのムジカピッコリーノっていう音楽番組的なやつで、この間から新シリーズっていうか始まって、まあそもそもこの番組を知らない人のためにちょっと簡単に説明すると、もちろん架空の世界のお話なんだけど、昔その国であったたくさんの音楽たちが今は全て忘れられた曲、音楽が全部忘れられた世界なのね今は。で、その忘れられた音楽がモンストロっていう怪物になって世界をさまよっているっていう世界で、でそのモンストロたちは傷ついていて、自分たちがどんな何の音楽なのかっていうのを忘れてしまっていて、で物語の主人公たちはその傷ついたモンストロ、これ忘れられた名曲っていうのを治すドクターで、いろんなモンストロと出会いながら、これは、あ、君はこういう曲なんだよっていうのを実際に演奏して歌ったりして教えてあげるっていう、その中でその名曲、クラシックだったり現代ポップだったりっていう、その中で使われている音楽技法とか音楽の歴史とかをこうちょっと教えてくれるっていう、そういう教育的な番組なんだけど、
そんな壮大な世界観を持った番組だったんだね
そういう世界観を持った番組で、2013年くらいからそのシリーズが始まってるらしいのね。でうちらが見始めた時ってもうシーズン 3、4あたりとかかな。で何回かこうそのシーズンを放送し再放送し戻ったり新しいのを放送したりってこうずっとやってきて、で今年は今回はシーズン8かなが始まったのね。
2013年から始まってシーズン8やってるって、
うん、
時系列おかしくね。
結構ね確かシーズン8だと思うんだよな。
いいのか3、4、5、6、7、8、9、10、うん、あいいのか1年1シーズンとしても合うのか。
そうそうそう、で、うん、はいはい、まあ大体もう分かんない、まあいいやと置いといて、でそのシーズン8の第1回目の記念すべき曲がスマップのダイナマイトだったの。
そういう話か。
そう、
ここまで長かったね。
長かったでしょ。でなんかご飯を作りながらずっとこうイーテレがついてたからなんとなくこう聞き流しながらこう作業してたんだけど、演奏が始まってえってなって思わず料理とかそっちのけでテレビにかじりついて、なんか久しぶりにスマップの曲をテレビで、まあ本人たちが歌ってるわけじゃないけど久しぶりにスマップの曲テレビで聴いたなと思ってちょっと感動してたのね、
うん、
そしたらさヒーとフーがめっちゃくちゃテンション高くはしゃぎまくってて騒ぎまくってたのよ。
ダイナマイトとは関係なくだよね。
そう関係なくで私聞きたいからだいぶテレビの前を陣取ったんだけど、すっごく近くにテレビの近くにいるのにその音が聞こえないくらいうるさかったのよ。
まあ夕方の子供だったかな。
そうだから思わず再放送が翌土曜日の朝の9時何分だったかなにあるから、思わずもうすぐその再放送枠を録画して撮って、でちょっと時間に余裕ができた時にそれを見てたんだけど、なんかちゃんとしっかりところどころスマップを思い出させるような演出がされていて、特にスマップ大ファンとかいうわけではないんだけど、やっぱりなんだろう、リアルタイムであのアイドルたちのすごいところを見てきてたからか、やっぱりすごくなんかちょっと嬉しかったよなと思って。
まあ思春期にスマップがすごかった世代だからね、うちらはね。
そうやっぱ聞いてて思ったんだけど、私スマップの曲でダイナマイトって結構好きな部類だから。
あそう、
うん、
好きそうだよね。
でしょ、
うん、
改めてなんか聞いててやっぱこの歌いいなと思って聞いてた。
ペトはとりあえずアップテンポ食わせておけばいいみたいなところがあるからね。
うん、間違いない、アップテンポ系が好きだから ね。しかもその演奏してる人たちが結構なんかすごく上手で歌しかり、自分たちで多分演奏もしてるから楽器を、
そういう番組だからね。
そうなんか迫力がすごくある、いろんな歌をやってるんだけどさ、でなんかその後最後にフォニー、その出演者たちが歌って演奏した後にちょこっとだけどバックでそのダイナマイトが流れてて、あんちょっとバックで流れてるからあんまりこう私の耳だと判別しないできなかったんだけど、本人たちの歌なのかなってスマップのね、スマップが本人たちが歌ってる歌をバックでちょろっと流したのかな、どうなのかなと思ってちょっと聞いていた。
流せなくない
ね。そのなんか結構ツイッターとかネット上でもちょっと湧いたみたいなんで、
あそうな
ん、うん、私もどうなんだろうと思ってちょこっと検索してみたら、やっぱ気づいてらっしゃる方はちょこっと湧いたみたい でそこのコメントの中に最後にちょっと 流れた歌が流れた嬉しいみたいなことが書いてあって、あどうなのかなと思ってちょっと聞いてたんだけど、確かにその歌は流れているし男の人たちの声だから、演奏者の中には女の子もいたから、その歌を使ったんだったら女の子の声も流れてるはずなんだけど、聞こえてくるのは男の人たちの声だけだから、本人たちなのかなどうなのかなと思ったんだけど、ちょっと判別はできなかった。うん、
おいおいえいえい、
そうそうそう
ミーが泣いたのでこれは一旦中断です。
秋さざめ秋さざめ秋さざめということで戻ってまいりました。
お疲れ様です。
瞬殺でした。
秋さざめで
秋さざめで、まあ、話を戻すと、まあ、判別はできなかったんだけど、その物語の中に登場人物たちがちょいちょい嬉しいことを言ってくれていて、そのモンストロがヒントをちょっとずつ、こういう音楽だよっていうのをヒントをちょっとずつ教えてくれるから、それを探り探りドクターたちは手探りでこう、こういう音楽なんだ、こういう音楽はどうだって感じでやっていくんだけど、その中でこのモンストロはみんなで歌ってほしいんだみたいな感じのセリフがあって、おおこれはファンの心をくすぐるぜって思って聞いていた。
そこはでもそういうやつなのかない
や、どういう意図があったのか制作側のあれは分かんないんだけど、
だいたいムジカってさ、
うん、
毎回テーマあるじゃん、
うん、
ダイナマイトのテーマは何だったの、みんなで歌うだったの、
ね、あれだった、短い音と濁音だったんだけど、濁音、あのダイナマイトなバディでもいいんじゃないみたいなセリフの中の、その濁音が入るプラス短い音でやることによってノリノリな音楽だよねみたいな、
ダバデジってこと、
そうそうそうそう、まあメインはそこのあれだったんだけど、なんか一人でこう歌ってみたけど反応がなかったから、じゃあ一緒にやってみようかって言ったら、歌ったら反応したから、そっかこれはみんなで歌う曲なんだみたいな感じのことを言ってて、おーおーくすぐられるぜと思いながら聞いていた。
ファン、
にわかファン
にわかファンではないでしょ
でも確かに一人が歌ってるのを聞くのもありっちゃありなんだろうけど、まあ、できれば全員で聞きたいよねっていうのはやっぱり青春時代に聞いていた人としてはまああるよね。
その全員はもはやムジカピッコリの離れたところ
に行ってるよね。離れたところに行っている。
それはもう完全に歌の届けメッセージみたい
な。そんな感じになっている。うん。でも演出がちょいちょいちょっとね、心くすぐられていたなっていう。ツイッター界隈でもなんかそこら辺ちゃんと皆さんしっかり反応されていたけど。
まあね。今ムジカピッコリーノついてるぐらいの世代って、多分親がちょうどね、
うんうん、
スマップ世代だろうからね、
きっとそうだね
が多いだろうからね、うん、
ほぼ全盛くらいの方が多いだろうからね、またどっかで再放送多分するんだろうけど、あれ何回かこう再放送繰り返しやってるから、もしまた機会があったら、そしてタイミングが合えばぜひ見ていただけたらなと。あの番組結構私好き。
あ、そういうことね。自分録画してるのになんかまたタイミングが合えば見るとか言ってんの
かあれは消さずにちょっと何回か堪能しようかな。はい、じゃあちょっと長くなりましたけど、オープニングはこれくらいにしましょうか。
あ、今回オープニング終わる前に一個あって、
うん、
今回本編の中でちょっとその肉体と心の性別が違うっていうところに少し触れてる話題があるんだけど、ちょっとネタとしてまあ喋ってはいたんだけれども、その実際にその心と体の性別が違うっていう 方に対してそういった方たちをこうバカにしたりとか中傷したりとかそういう意図で話しているわけでは決してないし、そういう方々どっちかというとうちらは割とそういうのも普通だよねっていうスタンスでいるので、そのちょっとネタ的に話してはいるけれどもそういった人たちをバカにしたりとかそういう意図はないですよっていうのはこのオープニングで改めて補足させてもらって本編に入れたらと思います。
はい、
ルタがやったから案の定オープニングが長いんだけど、これは言っとかねばならんと思っての補足断りでした。
はい、では本編に入っていきましょう。
はい、
ではオープニングはこれでおしまい。
おしまい。うちらとこの間、はい、この間あった出来事を話すコーナーです。
です。
今回は、
はい、
何でしょう。
うん、最近やっていたことなんだけど、
はい、
フーがこの4月から園に、
ウェンに
ウェンウェンに入園するから、その入園グッズをね、まあ年超えるちょっと前から重い腰をのっそり上げながら沈みながらちょっとずつ作ってたんだけど、
ロングランナーこの間だね。
そうだね。出だしは結構前なんだけど、本格的にちょっと火をつけたのは多分2月とか3月とかで、
それでもロングランだね。
ロングランで、でこの間本当にやっと全部作り終わったかなって。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。思ってたんだけどまだね、もう一個ね作り忘れてたのがあって。
俺のお疲れ様を返してくれ。
ごめん。もうなんかね、これやった、これやった、これもやった、あこれもやった、これもやった、あこれやった、あこれやった、これやんなきゃ、よしこれまでやった、よしよし大丈夫か、
長い、
オッケ
ー、長い、
まだ出てくる、
長い、
だってなかなかね終わらないんだって。
長い。
本当に本当に
代名詞が長かった今ずっと。
本当にこんな感じでこう一つでかいのをね、ミシンで作るめんどくさいのをが3つあるんだけど、まずそれを3月半ばくらいに終わらせて、その後にこまごまとしたミシンを使ったり使わなかったりするものを終わらせて、で作ったものにすべて名前を書いて、で届いた制服にのクラス名と名前を書いた名札をつけたり、フーが終わったと思ったら、そうだ、ミーも変わる、
ミーは変わ
らん、ミーじゃない、ヒーが変わる、ヒーのも名札縫い付けてあったの外して付け直して、
新しい年長さんのものでってことね。
そう、あやべ、これにこれ2つ分あるのかと、あのフーをやってる時に気づいて、あこのあとこのあとヒーもやんなきゃとか、あとは基本的に持ち物は全部名前をつけるから、靴下、肌着、ハンカチとか、だからもうとりあえず肌着とかにもお名前スタンプみたいなのを去年あたりにやっと購入したから、それをポンポンポンポンポンポン押しながら終わらない終わらないってやって、あとは雑巾とおしぼりを無記名で持ってかなきゃいけなくて、でそれもあ作んなきゃとか。
お名前スタンプは、
うん、
あれ、あのひらがな自由に組み合わせて好きな文字がスタンプできるみたいな、
うん、そうそう、
ある意味簡易組版みたいな感じ、
そんな感じ、うん、で私やらかして一個、こうヒーのクラス名でその一 一文字スタンプをねひっくり返したまま
やっちゃって、まあ、あるあるだよね。
試しすればよかったのに何を思ったか、よっしゃーパーンってやってフンってやったらヒーと二人でんってなって、これなんか違和感あるんだけど、あこの字が反対だ、やばいどうしようどうしよう、これスタンプだから消えないしと思って、
天地左右
ね、天地だね、
天地か、じゃあこうとかならまだなんとか
なったのに、ね、そうなったんだけど、いわゆる濁音だったんだよ、点々の位置がすごく気持ち悪かった。
残念ながら
どうしようかどうしようかって迷ったんだけど、ちょっと多めに買っといてたからごめんなさいと思って、
あボツですか、
ボツにしました。そうそう、ちょっと多めにまだストック一組分くらい残してたから、よしとよかったストック大量に買っといてってなった。
終わり、語り尽くした。
一回休憩、
一回休憩。俺もうミシン使うの使い方を思い出すのにちょっと時間かかるかもしれない。
だから、ね、
下糸を作らなきゃいけないじゃんボビンで、
うんうん、
あれちゃんとできるかなって、まあ調べてその糸の通し方さえ分かればそれやって、うん、下糸作って、
うん、
で上糸下糸をやって、うん、ガッチャンのスタート返し縫いスタートで縫うのは多分なんとなくできるんだけど、
うん、
ちょっとふわっとしてる。
私もさ、もうミシンすごく苦手だったから、それこそ
手縫いが好きだから、
そう基本手縫いが好きだから、だからミシンって本当学校の家庭科の授業で使った以外、家にもね途中で壊れてもう使わないから捨てたとか言って母親が言ってたから、最後に使ったのいつかな、多分高校の分体育祭の衣装作りは自分で頑張ったかなくらいで、
ああ衣装班だったの体育祭の時に、
うん、うん、なんかね衣装班がデザインとか考えて布を裁断までしてくれて、それを各自で縫えって渡された。
んそれ一般人も、それとも、うん、あの応援団幹部とかそういう話じゃなくて、
うん一般人も、
えマジで、
うん、
大変だね。
大変でしょ、
うちなんてプリント T シャツみたいなのだけだったけど、
羨ましい。私ハーフパンツ系だったんだけどさ、縫い方間違って一人なんかタイトになってた。
願望
だった。みんなヒラヒラってなってんだけど、私だけタイトだった。あ間違えてるって、通りでなんかおかしいと思ったっつって、
恥ずかしい。
それくらいなんか基本的にミシンとかよく分かんなくて、
まあ、誰も見てないだろうけど、
うん、
まあでもそうだね、子どもの縁の道具をミシンで作るっていうのはまあ大変だね、
うん、
これから一体何枚の雑巾を作るんだろうっていう気になるよね。
でも最近のミシン、これアッキーのお母さんからヒーの入園前にお誕生日プレゼント何がいいって言われた時に、ちょっと高いけどいいですかミシンが欲しいですって言って買ってもらったやつだったんだけど、今のミシンってその今アッキーが言ってさ、下糸のそのどこにかけるかとか、
ああ番号ついたりとかしてるやつ、そうそうそう、してるんでしょどうせ。
もうね番号も振ってあるし、ミシン本体の脇っちょとかにイラストまでついてたりとかして、あと下糸をこうボビン作ったじゃん、でそれを下にセットするんだけど、その糸のこの通し方とかもすっごい詳しくやってあって、
便利だね。
便利だ。
そこを便利にするべきなのか、もう少し、
うん、
その上糸下糸をやらなきゃいけないシステム自体がどうにかなるのかならないのか。まあでもならないってことはそれがベストなんだろうけどね、
うん、
現状ねっていう。
でも、まあうん、
ちなみに話それていくけど、
うん、
うち俺がちっちゃい時まで足踏みミシンあったよ。
うーん
実家
多分まだ物置とかあるんじゃないかな。
あるかな、わざわざ足踏みミシン運んで物置まで持っていくかな。
なんか話題に昔出た気がするな、なんかまだ押し入れにあると思う、物置にあると思うんだけどみたいなことを言ってたような気がするけど、
まあ、当時の俺はね、うん、もうミシンなんてよく分かってなかったから、うん、あれだったんだけど、あったのは覚えてる、なんとなく。
骨董品みたいな感じで売れないかな、あった
ら。相変わらず発想が下水ね。
下水ね。
でもこれで風のものができたから、
うん、
ミーにはごめんだけど極力火のものが回る計算で一応いるから、
うん、
ミーの入園の時はここまで大掛かりではない予定。
予定なんだけど、まあ園に必要なのは絵本バッグとそのズック入れと、あと
スモック、
あと防災頭巾を入れるカバー、これ一緒にくくりつけてこうクッション代わりにしてるんだけど、とか、まあ、あと給食グッズとかいろいろあるんだけど、この最初に挙げたこの3つ、特にスモックが本当めんどくさかったから、これを回そうとずっと思ってたんだけどさ、こう長期休みのたんびにこう手入れしてくださいって言って持ち帰ってくるじゃん、見るたんびにさ、ちょっとずつちょっとずつさ取れない汚れが出てきてて、あーどうしようかなーって、ちょっとこの汚れてるのを下ろすのかわいそうだなっていう気になってきていたんだ。
まあ言ってしまえば汚れが目立たない、汚れるから着てるわけだからね、
うん、スモックはしょうがないかな、回そうかなって思いつつ、でも絵本バッグとかはさ、私フェルトでさヒーの名前とかをさ思いっきり貼っつけてるから、
貼っつけてるね、
うん、絵本バッグ、バッグ系は作ってあげようかなと思ってる。ほんとめんどくさいのはスモックだったから、スモックだけも、うん、どうしよう、そのまま下ろして、あとは使えそうなものは回すけど、汚れていくであろう給食グッズ的なのは多分また作り直すから、ちょいちょい作り直すと。
色落ち覚悟で漂白
そうね、そうねそうね、多分残念な結果だよね
多分ね、まあ間違いなくどうしたって、うん、親のかみたいな話
結局さ、ヒーノもさ、そのお手拭き用のタオル3年間使おうかと思ったけど、やっぱり汚れがちょっと目立ってきたから、年長に上がるこのタイミングだけど作り変えたからね。
まあその辺はこの前のお下がりの話にも通じるけどね、うんうん、まあでもこれでひとまずは
OK、
うん、ってことで、
うん、OK ってことで、
ってことで、
うん、
お疲れ様でした、
ありがとうございました
っていう最近あったウェングッズが完成した話でした、
うん、でした、
はい、ということで、じゃあこのコーナーこれでおしまい、
おしまい。
うちらと仕事、はい、お仕事ネタのことを話すコーナーです、
です。
今回はフォトグラファー関係の話でいきましょう、
はい、
それで今回どうしようかなって思ったんだけど、
うん、
ちょうどちょっと前の回で、
うん、
SNS 用のアイコンのイラストを描いてもらった話をしたっていうのもあって、
うん、
ちょいちょいここまでこの話の、それがメインではないんだけど、
うん、
話の中でまあ中性的な外見になるように意識的にしてるっていうのをちょいちょい言ってきたりしていたんだけど、
うん、
言ってきていたから、そろそろここらでそのあたりの話を、うん、まあちゃんとコーナーとして話してみようかなって思っていて、
うん、
まあ、ただそこに限らずそのフォトグラファーとしての見た目の話について今回はちょっと話してみようかなって思ってます。
はい、お願いします。
お願いします。で、ま、少なからず 俺の場合のフォトグラファーは、
うん、
アーティストっていう側面よりは接客業っていう側面が少なからずある形態でやってるっていうのもあって、
うん、
だから第一印象とか、
うん、
外見とか、ま、人間は内面だっていうのはよく言われるし、そこ大切だと俺も思ってるんだけど、
うん、
でも第一印象で受けるこうイメージってやっぱりあるじゃん。
あるね。
それこそ実験結果で、うん、外見がいい人の方が採用率が高いとか、
うん、
そういう結果があったりするでしょ
う、
うん、だからっていうわけではないんだけど、その辺もあって特にフォトグラファー活動としての目線でいくと、外見にはやれる範囲で神経質にならない範囲で気は使っているっていうのは正直あるんだよね、
うん、
それでまあ普通にいけば見た目清潔にとかあると思うんだけど、
うん、
それとは別な話で赤ちゃん子供のそこに特化したフォトグラファーとして俺がやってるのが、まあちょっと中性的な見た目になるようにっていうのをやってるんだよね、
うん、
でこれも実際自分の実体験の中で感じたことだったんだけど、
うん、
実際にスタジオで働いていると結構小さい子供に泣かれて、
うん、
で、あごめんなさい、うちの子今男の人ダメな時期なんですって逆にお母さんに謝られ、
うん、
あ気にしないでくださいっていうようなやり取りをしたりとか、
うん、
もうはっきりと言われることもあった、
うん、
うちの子男の人今ダメなんで女のか女性のカメラマンさんに代わってもらっていいですかって
あ
はっきり言われたこともあったし、
うん、
でそういう中でいろいろ試行錯誤しながらとか悩んだりしながらやってたりする中で、まあ、忙しかったのもあって、
うん、
髪を切りにあんまり行けなくって、
うん、
そのボサボサではないんだけど単純に長い、
うん、
男性にしてはまあ長い方の髪型になってきた頃に、
うん、
あれそういえば最近流れるの減ったんじゃねって思ったんだよね。で単純に俺がそれくらいの小さい子供の相手に慣れてきたっていうのもあるのかもしれないんだけど、
うん、
でもちょっとその辺があったから験担ぎではないんだけど、でもそっちの方がいいのかもしれないって思って、
うん、
その頃から髪の毛を伸ばしてやるようになったんだよね、
うん、
っていうのがあって中性的な見た目にっていうのをちょっと考えながらやってるんだけど、うん、ただまあね、俺前も言った通りそれこそレディースの髪型ヘアカタログ見せて切ってもらったりすることもあるし、
うん、
それでやってるとこうそっちの人っぽくたまに言われるんだよ、
うん、
でまたさらにそれに追い打ちをかけていると俺の中で思っているのは、
うん、
俺似てる有名人がカバちゃん
前ね話したもんね
っていうのもあんじゃねえかって思ってるんだけど、
うん、
たまにそっち系なんじゃないかっていうふうに言われるんだよね。俺的にはそうではないんだけど、
うん、
あくまでもこれは対子供でなるべくこう男の人っぽさを消すためにやってることなんだけど、
うん、
戦略的にやってることなんだけどねっていうい
やでもね昔ね大学の時に友達とアッキーってさもしかしてさ かなっていう会話をしたことはあるよ。
そこだけ言われると、うん、あれだから、うん、ちゃんとそういう風な流れになった理由も含めて、うん、ちゃんと言ってほしい。
まあ理由としてはなんだろう、まあ、男女平等っていうか分け隔てなくこうかなんか会話もするし、なんか女子の輪の中に一人男でいても全然平気なタイプじゃん。
全然平気だね。
そう、それがまず、まずそれが一つ下地にあって、
でもあれでしょ、要素として大きいのは、うん、そのなんて言うんだろう、女の人に対して、
うん、
こうなんて言うんだろう、恋愛的な要素があまりに感じないからでしょ
う。そう、多分そうだったと思う。私も友達に言われるまで意識したことなくて、でえってなって言われた時にあれってなってちょっと友達の言葉を否定できなくてでももしアッキーがそうでもうちらはずっとアッキーと友達でいようって固く誓い合って、
やかましいわ
あれまあ置いといて、
まあそう、単純にそこのところで言っておくと、俺が恋愛系のものがあまりに薄いっていう、
うん、
そこの一言に尽きるんだけど、
そうだね、
まあそこは今回はいいや、
うん、置いといて、
置いといてなんだけどね、うん、あとその見た目の部分で言うと、編集者からフォトグラファーに転職していて、
うん、
で編集者が割とその終盤のあたりでどえらい忙しい時期に突入してしまっていたっていうのもあって、
うん、
生活が不規則だったのと、あとは俺ストレスが食に行きがちだったっていうのがあって、うんうん、編集者の後半終盤ぐらいが人生で一番体重があったんだよね、
うん、そうだね、
うん、ただフォトグラファーになるっていうのが決まった段階で、こうなんだろう、ちょっと丸い人とちゃんとこう標準からやや痩せ型のカメラマンさん、こうなんだろう、まあ俺も偏見じゃ偏見なんだけど、偏見だったり形から入ったりしてるような気もするんだけど、どっちがカメラマンっぽいかっていうか、そのどっちに撮られたいかっていうのを考えた時に、でしかも子供写真スタジオだったからママさんとかを相手にするのが多いっていう中で、どっちの方がいいかって考えた時に、いやちゃんと絞った方がいいって思って、東京の終盤でかなり絞ったんだよね。
そうだね。
あとこの話は別にその痩せてないカメラマンさんとかフォトグラファーさんを悪く言ってるわけではなくて、あくまでも俺の個人的な考え、だし、まあそれを口実にちゃんと自己管理をするっていうニュアンスももちろんあっての話。逆にね、そのちょっとこうぽっちゃりしてるのが愛嬌っていうか、まあ親しみやすくって、キャラクターとして成立する可能性だってもちろんあるから、
うん、
一概に痩せてなきゃダメっていうのを言うつもりはもちろんないんだけど、自己管理っていう部分とその、ま、どっちの方がこう上手に取れそうかなっていうふ
う
に考えた時に、俺はじゃあ絞ろうって思ったから、まあ、そうしたっていうだけの、俺はそっちを選択したよっていうだけの話だから、そっちじゃない方が間違ってるとか悪いっていう気はさらさらないことはちゃんとここで声を大にして言っておくっていうのがあった上で、まあ絞ったよっていうのと、8キロぐらい絞ったねその時。でそっからさらに今もっと体重落ちてるから、当時と比べて12キロぐらい落ちてることになるかな。
おお、
多分。
お
う、うん、とあと、まあ、そういう意味での見た目もあるし、あとはその眼鏡、
うん、
子供写真スタジオ って子供さんだとメガネイコールお医者さんを連想する子もいるんだよね。だから俺編集者の途中から、まあ、目悪くなりだして、うん、今は一応裸眼で暮らしてるけど見えづらい時はちょっとメガネかけないときついっていうぐらいの視力なんだけどね、うん、その撮影の時ももう裸眼だとあんまり表情がちゃんと見えないんだよね、離れてると、うん、離れちゃうと、
うん、
特にファインダーを覗かないで撮ったりすることもあったから、うん、スタジオの頃は、うん、ファインダーの中でその度を変えて見えるようにすることはできるんだけど、
うん、
そうじゃない時、ファインダー覗かないで撮る時に見えないんだよもう表情が、
うん、
だからメガネはかけなきゃいけない、メガネかコンタクトをやらなきゃいけないんだけど、
うん、
俺はコンタクトが嫌だから。
なんで？
なんか嫌じゃん、目にガラスを入れるのが俺は嫌だ。
いやもう私コンタクト派だから言うけど、メガネの方がうざいよ。
うざいけど、
うん、
俺は目にガラスを入れるのが嫌だ、
うん、そうか、私がピアスを開けたくないのと同じ感じかな、
なのかな、
分かんないけど、
うん、でだからメガネで撮るんだけど、最初からメガネじゃなくて、初めにあこんにちは今日はよろしくねっていう時はメガネを外して、
うん、
よろしくねって言ってちょっと打ち解けてから、じゃあ撮ろっかって言って、そこで今まで遊んでいたお兄さんが目の前でメガネをかけるっていう風にしたりとか、
う
そういうのは心がけてた。
なるほどね、
うん、
いきなりメガネだと
最初からメガネでドンって出てっちゃうと
ちょっとふんってなっちゃうけど、あメガネかかったなるんだね。
そうそう、あと、ま、今は撮影中もメガネはほぼかけてなくって、
うん、
っていうのはもう今は一人で全部やるから、
うん、
ファインダーを覗かないで撮るのができないっていうのもあって、必ずファインダーを覗いて撮るから、
うん、
もう裸眼でいってるんだけど、
うん、
そのメガネで警戒されないっていう意味では、まあ、そっちの方がいいよね。
確かにね、メガネね、なんかお堅いイメージになっちゃうもんね。
そうなんだよね、
まあ、デザインとかいろいろ雰囲気とかね、その人の雰囲気とかもいろいろあるのかもしれないけど、
鼻メガネでいけばいいのかな。
一回行ってみれば。
あのね、鼻メガネはね、あの笑ってくれる子だったらいいけど、
うん、
ドスベリする可能性があるからね。空気が凍る可能性があるからね。
そうだね、
それで泣かれた日にはもう俺自分がいたたまれないよ、
ね、そうだね、あごめんなさいだよね。
っていうのがあるね。
なるほどね。
あと去年は百貨店を撮ってる時一個、
うん、
その時初めてで、百貨店は最初から最後までそれで通したっていうのがちょんまげ。
あちょんまげしてたね。
百貨店の時はもうちょんまげで、まあ髪が長くなっていて、
うん、
ファインダーを覗きづらかったっていうのもあるんだけど、前髪を前髪だけ後ろに持っていって、
うん、
違うな、前髪の真ん中だけ後ろに持っていって、
うん、
でそれを束ねるっていう髪型にしていて、
うん、
っていうのは百貨店をやってで初めましてのお客さんとかにいっぱい会うなって思って、ビジュアル的にちょっとこう特徴を持たせようかなって思って、子供さんからちょんまげのおじさんとかって言われたら、
うん、
もう俺の勝ちだなって思ってやったんだけど、
うん、
そういうことをしたりもしてる。でもちょんまげのお兄さんとかおじさんと呼ばれることはついぞなかったので、今年はもうちょんまげやめようかなとは思ってるけどね、
うん、
スタジオの頃からもそうだったんだけど、
うん、
まあ、ダッカールで髪の毛をこう横に持ってって、
うん、
それでファインダー覗けるようにしようかなって思ったりもしてるかな現時点では。
なるほどね。
ダッカールもちょっとそれで女性的なアイテムじゃん、どっちかっていうと。
そうね、
そういうところも含めて、
うん、
男男したオーラを 消そうとしている俺は。
なるほど、うん、
相手によるけどね、
うん、
この遊んでくれる男の人っていうので行った方がいい子もいる、
うん、
特に男子とか、
うん、
であればもうそこまでそういうのは気にしないで行くし、結構その子供たちと同じレベルの言葉遣いにしたりとか、
うん、
まあ、言葉遣いは外見ではないけど、うん、まあ、そういうことをしたりしながらやってるよっていう話。
メイクしちゃえば
メイクはなーって思うんだよね。
どっちかっていうと女側だから
メイクね、なんかメイクまで行っちゃうと、うん、もう子供通り越して、
うん、
今度保護者の方から、
うん、
あ変わった人なんだって思われ
そうだ、ね、
子供だけで済まなくなってくる気はするんだよ、
ね、言われてみたらそうだわ。
メイクね、メイクはどうなんだろうね。ただ個人的にその、うん、自分でやろうとは思わないけど、
うん、
メイクをなんだろう、ふわっと勉強はしたよ。やっぱりその、
うん、
フォトグラファーになるから、フォトグラファーって全部分かってないといけないし、
うん、
っていうのがあって、なる前にいろんな本買ったりして勉強はしたけど、
うん、
まあ、発達心理学の本とかも読んだけど、うん、それとは別にヘアメイクの本とか、
うん、
メイクの本とか、あとは着物の本とか、
うん、
そういうの読んで勉強はしたからしたけど、
うん、
まあ、でもメイクは正直よくわかんない。
まあそうだね、多分言ってなんだけど、言った本人だけどしない方がいいと思う。
あのね、実際問題なんだろう、実際問題じゃないや、
うん、
俺フォトグラファー時代に行ってた美容室でメイクとかその知識として持ってはおきたいんですよっていう話をした時に、
うん、
その切ってくれてた女性のスタイリストさんが、
うん、
じゃあアッキーさんもあれしかないですよ、自分でするしかないですよって言われて、うん、それ抵抗あるんすよねなんかっていうやり取りはあったりしたな。
まあ、一理あるよね。結局やっぱり自分でやってみるっていうのが一番、知識にも、知識も体にもいろいろ身につくっていうか。
ただここで俺が一つ取れなかった選択肢っていうのが、
うん、
歌にメイクを、メイクのことを教えてもらうっていう選択肢はあまり取れなかった。そうね、歌は基本的にメイクが最小限だから
そうだね、基本的に最小限で一番、最近はちゃんともうちょっと肌質もしてきたからちょっと丁寧にいろいろやるようにはなったけど、若い頃は3分でメイク終わったからね。
早いね。まああれだけどね、そのなんだろう、男性が女性のメイクが長くて、うん、こう出かける前に嫌になるみたいな話を聞くからそれに比べればあれなんだけど、うん、歌だって基本的にさ、もうファンデと、うん、あとアイライン、アイラインだよね、アイラインはするよね、アイシャドウはしないけどアイラインはする、
アイラインもしてない。
あれ何してるんだっけ。
私はまあ下地塗ってファンデやって、お粉その上からパタパタした後に眉毛を描いて、ビューラーでまつ毛を上げて、最近そこにあのちょっとクリアタイプのマスカラをつけるようになった。この手間がちょっと増えた。
あれでもさ、目なんかやってなかった、昔東京の頃とか。
それこそラインは引いてない、シャドウをたまに入れるくらいで。
あ、逆か、ごめんごめん、あのシャドウを、え、シャドウだったっけ、
私シャドウだっけ。
あ、シャドウをやってるのを俺がアイラインと勘違いしてラインはやってないって言われたのか、ごめんそれ逆になってた、
うん、
シャドウだけか。
そうそう、
くらいじゃん。だからチークも基本やらないし、コンシーラーもないし。
そうね、最近はちょっと目の下やるようになったけど
それは掘り下げないでおくよ、
はい、
とか、あとはそんなにさ、あのハイライトとかも入れないじゃん。
入れない。
そういう系のメイクはしないじゃん。がっつり作り込むメイクじゃないじゃん。ナチュラル派じゃん。
そうそう、マスカラも本当さっき言ったけど最近になってあのバーンってなるのがやっぱちょっと苦手で、どうしようかなって透明なのも使ってみたんだけどちょっと白っぽくなるから嫌だなと思ってたら、そのちょっとクリアタイプの黒とか出てきてたから試しに使ってみたらこれいいと思って
。だから話を戻すけど、うん、なんでこの話になった、あ違う、俺のメイクの話か、うん、俺がメイクするかどうかの話だよね。でメイクを勉強したって話になってんだよね、
う
ん、
でも歌から教えは声を請わないっていう、う
ん、あの実際問題ちょっとずれるけど、うん、今はカジュアル撮影だからそんなことはないけど、スタジオで撮ってた頃はもう3歳の子とかから嫌がらなければ女の子はメイク、
うん
して撮ってたから、メイクのこともやっぱり分かんないと、
うん、
分かんないっていうか分かってた方が有利、
うんうんうんうん、そうだね、
だとはやっぱ思うから、うん、まあ、俺がするかどうかはまた別の話だし、うんうん、ちょっと俺の外見の話からそれてきてるからあれなんだけど、うんうん、っていうあたりかな、ね、外見で気を使ってる、まあ、とにかくちょっとこう対子供っていうのを意識して、でどっちかっていうと女性の方が有利って言われてる職種の中で、
うん、
でも自分がやれる工夫はやってるよっていう、うん、よく言うとそういう話
そうだね
かな、
はい、
っていうことで、
うん
うん、こんなところにしておきましょうか、
はい、
はい、ということでじゃあこのコーナーこれでおしまい、
おしまい。
はい、エンディングです。
です。
フォトグラファーの見た目の話、
うん、
本編で触れてないところとしては、
うん、
あとは服装かな。
あ、
うん、でもこれはそんなになんか目立つような工夫をしてるとかはあんまりなくて、
うん、
まあなんだろう、最低限の清潔感のある服装でっていうぐらいかな、
う
ん、
そうだね、
うん、
あとまあアッキーが持っている服ってちょっとモノトーン系が多い、
多いね、
うん、からシュッとした感じにはなるよね、普通に服着てて。
そうだね、
うん、
かつうーんと俺は足が短いんだよ。
おうおう
向き合うけど自分の自分の弱さとは向き合うけど足が短いからその辺がバランスがあんまり良くなくて、うん、それをカバーする、いやでもカバーするためではないな、単純に俺の服の好みっていう意味でも、
うん、
意味も強いんだけど、どっちかっていうとこう上に羽織るものは丈が長いものを羽織りがちだね、
うん、
俺は。
そうだね、
うん、
お尻まですっぽり隠れますみたいな。
そうそうそう、どこが服との境界線かなんて見せないぜみたいな服を着ることが多いかな、
うん、
でもそれもちょっとこうなんだろう、個性として見えればいいかなって思ってやってるところももちろんあるんだけど、
うん、
でもまあ結構撮影ってメンタルも影響するものだから、
うん、
まあ、でも結局好きな格好をして行ってるっていうようなところはあるけどね、
う
ん、
そうだね、
うん、
そういう意味では結構サンダルも好きだからね、
だいぶサンダル好きだね、
だいぶ寒くなってきてもサンダル履いてるよね。
そうだね、靴下があんまり好きじゃないから、うん、でもさすがにお客さんの撮影の時は基本靴、うん、
あ
靴で行ってる、そのなんだろうね、子供でやっぱり走り回るから、
うん、
サンダルが潰れ撮影中に潰れちゃっ ったらって思うとちょっと怖い。
うん、
でも例外的にサンダルで行く撮影が1個だけあって、
はい、海です。
あ、うん、そう、今降ってないけど自分からグイッときたねそう、去年の百花亭でも結構夏場海ロケーションでの撮影はたくさんしていて、
うん、
その時にもう最初は靴で行った時もあったんだけど、うん、案の定もう無理だって思って、
うん、
もう B さん買ったよね。
そうだね、
もうそれでやったっていうのはあったかな、
うん、
あとちなみにスタジオ時代の服装で言うと、
うん、
上は白系のワイシャツだったんだよね基本、
うん、
スタジオの頃、
うん、
それにあのお店のベストを羽織るっていう感じだったんだけど、
うん、
白シャツで、まあ、白衣ではないんだけど、
うん、
ちょっとやっぱり場合によってはそのお医者さんとかを連想してもするかもしれない格好だったから、
うん、
眼鏡はちょっと気をつけていたかな、改めてだけど。
そうだね。
あと上司に言われたのは、目が隠れてると怖がられるかもって言われた。
あ、なるほど、
うん、だから俺の場合その髪を伸ばしたいけど目は隠したくないっていうのがあって、
うん、
分け目作って流しても走ったりするから、
うん、
正直すぐ目に落ちてくるんだよね、
うん、
っていうのもあっての去年のちょんまげだったりしたんだけど、
うん、
まあ今年はダッカールにしようかなと思ってるけど、うんうん、でもまあ目が隠れるのはあんまり確かに良くないかもなとは思う。
確かに髪切る前のアッキーってさ、それこそ前髪がさ、そのままバサッてやると鼻から口くらい結構長かったじゃん。
うんと今切る前ってことね。
そう、今切る前、うん、あれでさ、しかもバサーって適当に乾かすからさ、で前に来た前髪をさかき上げるとかどかすとかもしないからさ、普通にアッキーって言うと目が全然どこにあんのみたいなうっすらなんか髪の毛のカーテンの隙間から光るものがあるみたいな、怖えんだけどって正直思ってた
そんなことない
よだからそれだから早くちょんまげしないかなって思って見てた
まあね、うん、だからまあ結局まとめていくと、うん、俺が気を使っているのはちょっとこう、まあなんだろう、 うーん、必ずしもそうである必要はないんだけど、フォトグラファーとしてちょっとこうシュッとした感じを出したいっていうのと、
うん、
あと中性的な雰囲気に持っていきたいっていうのが2つ大きいところかなっていう、うん、外見でちょっと ちゃんと撮ってくれそうって大人に思われるっていう意味で、
うん、
ちょっとこうシュッとした感じにしたいなっていうのと、子供に怖がられないっていう意味でちょっと中性的にっていうような見た目での工夫をしてますよっていう話、
はい、
ただこれがちょっとこううまくいかないなっていうのが、逆に今度農家周りに出た時
なるほどね、
うん、
ある意味本業、
そうそうそう、
の方、ね、
そっちに行った時に結構言われることがある。
髪長いって？
いや、髪長いとは言われないんだけど、あのまあ、うち田舎だから、
うん、
おなごがいるかと思ったわみたいな。
嫌だよね、その婉曲な感じの嫌み、ね、
あのみんなでやる作業とかがあるんだけど、
うん、
その作業が終わってこう、まあ、基本農家はよく酒を飲むわけですよ、うん、でその飲み会に行くと、飲み会も男性と女性で席がもう完全に真っ二つに分かれて設置されてるのね、
うん、
で俺は男性だから男性側に座るじゃんか、
うん、
でもこう入り口に背を向けて座ってたりすると、
うん、
後ろから来た人に、なんでこっちに 女の人が座ってるかと思ったって言われたりとかする、
うん、もういい加減俺だって気づけよみたいな、
まあ、分かって言ってるとは思うけど、
まあ、そうだ、
ただ分かって言ってるけど、うん、その本当にこう軽口冗談として言ってるのか、うん、嫌味で言ってるのか、うん、っていうところまで考え出してしまうと、うん、精神衛生上良くないよねっていう話ではあるけど ね、
ね、
でも逆にそう言われるっていうことは、うん、俺の狙いとしては成功してるとも言えるからね。
そうね、女子に見えるってことね
別に女性に見られたいわけではないけど男性らしさが消えてるっていうことだからね、う
ん
う
ん、確かにね、
うん、っていうのはあるけど、
うんうん、
まあそんな葛藤も抱えつつ、うん、やってるよっていう話、うん、
でした。
はい、でした、はいはい、ということで今回も聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もぜひまたグダグダ話にお付き合いください。
お願いします。
ということで今回もこれでおしまい。
おしまい。うちグダでは皆さんからのご感想やご質問を募集しています。
うちグダのツイッターアカウントがありますので DM もしくはアカウントに貼ってあるリスナーさん用のフォームから気軽にお送りください。ツイッターアカウントは @uchiguda_radio
@uchiguda_radio
@uchiguda_radio となっております。
ツイッターをやっていない方でもアクセスしてフォームへジャンプすることができますので、よかったら一度検索してみてください。
お便り待ってます。ではでは。
また聞いてね。
うちグダ。